ホセア書の福音第4回、神様を仰ぎ見ようという主題で、ホセア書の第7章から10章。皆さんは登山したことありますか？あ、ないという人もいますね。20年までならないと思うんですけどもね。泉ヶ岳に登りました。登ってみようじゃないかということで行ったんですね。そしたらいろいろ綺麗なんですよね。あの川が流れていたりして、でもだんだんこう疲れてくるんですね。そうすると頂上はどこだどこだという中腹で頂上が見えないわけですよ。そうすると頂上から帰ってくる人たちがいるんですね。だからあとどのくらいですかって言ったら、もうちょっと頑張ってください、あもうちょっとか、じゃあ頑張ろうとか、30分ぐらい経ってまだ疲れて、また降りてきてですね、頂上はあとどのくらいでしょうか、もうちょっととか言って、みんなもうちょっともうちょっとなんですよ。いつまで経ってももうちょっとなんですね。一体いつ着くんだろうと思ったら、ようやく頂上にたどり着いてですね、あれは山のマナーなんでしょうね。もうちょっとというのは思いやりなんですね。そのちょっとが長かったことなんか、そんな思い出があります。麓で見るときにはあの山頂が見えますのでね、あそこに登ってみたいなと思うわけですが、中腹では山あり谷あり難所があったりですね、それで頂上がちらちらとしか見えないわけですよ。だから中腹が一番つらいですね。どうですか、今日の先ほどのホセア書7章の朗読を聞いて、なんかもう聞いていて心が暗くなるようなね、沈むようなそんな思いがしますね。実はね、これ7章だけじゃないんです。7章8章9章と続くんですよ。だから私はまるで登山の中腹にかかっているようなそんな思いがしてですね、一体どこに頂上はあるんだ、あるんですよ、あるんですけどもね、なかなかこれは読みづらい難所が続くところでした。ということで、ホセア書は14章あります。だから今日は15号目まで登りたいと思います。で、冒頭を見ますとね、分かるような分からない名前が3つ続いているんですよ。7章1節、私がイスラエルを癒すとき、エフライムの不義とサマリアの悪しき技とは現れ。イスラエル、エフライム、サマリア出てきて、あれどれがどれだっけというふうな思いがしますよね。イスラエルというのは直接には神の民を指す言葉です。ご記憶でしょうか、ヤコブの川を渡ろうとするときに、ヤコブは見つかりと格闘します。それで私を祝福するまで絶対離しませんというふうに言ってすがりついたんですね。そしたら腰の骨を外されてですね、これやっぱり神様の使いだってことで、彼は絶対離さなかったわけです。ヤコブというのはかかとをつかむですからね、つかんで離さない人ですからね。そのようにして祝福してくださいと、その信仰でいわば神様に打ち勝った。それで御使いは、あなたはこれからはイスラエルと呼びなさいと名前を付けられたわけです。神の民ですね。信仰で、まあ、いわば神様に取りすがって神様を打ち負かしたみたいな、そういう信仰の民を表す言葉がイスラエルなんです。で、それに対してエフライムというのは、南北にイスラエルが分かれた時に北王国を表す言葉なんです。で、その意味は実り豊かという意味なんですけれども、直接には北の王国なんですね。確かにね、イスラエルは北の方が草がたくさんあるんです。で、南の方は乾いているんですよ。で、南の方はエフライムに対してユダと呼ばれます。でもユダという名前も素晴らしいんですよ。神を褒めたたえるという意味ですから。それから3つ目がサマリアという名前がありますけれども、これは北王国の首都なんですね。意味は難攻不落の砦という意味です。そうすると南の方の首都はエルサレムなわけです。エルサレムも素晴らしい名前です。神の平安。そのように2つには分かれましたけれども、両方とも本当は神様に祝福されるはずのものだったんですね。ところが7章からずっと読んでいきますと、こんな風に神様言っています。私がイスラエルを癒すとき、エフライムの不義とサマリアの悪しき技とは現れる。 なんかちょっとこれこう読んでですね、ん？なんだこれ、どういうことだっていうふうに思いますよね。神様がご自分の民を癒そうとするとき、まあ、いわばお医者さんがですね、治療をしようとして手術をしてお腹を開けてみたら、エフライムの罪があらわになる、かなり末期症状だということが分かったというふうな、そういうふうなことなんですよ。かなりひどい状況にあると。でそれが7章8章9章と面々と語られる。だからその病の重さというのが聞いていてもですね、心がこうずーんと重くなるような感じになるということが分かります。で7章で書かれているのはそのエフライムの罪についてなんですね。3つの例えが語られています。第1は4節にありますけれども、彼らはパンを焼く者が熱くする炉のようだと言っています。かまどというふうに先ほどの朗読でありましたけれども、何に熱くなっているかというと、4節にありますね、貫通貫印です。これはそのものという意味もありますけれども、偶像礼拝を聖書の中では表す言葉です。偶像礼拝に熱中している、それがパン焼きの熱い炉だということなわけです。しかもですよ、8節見ますと、エフライムは諸々の民の中に入り混じる、エフライムは火にかけて返さない菓子である、とひっくり返さないお菓子だというんですよ。教会学校で時々お好み焼きとかですね、焼きそばとかパンケーキなんかもしたりすることがありましたけれども、ひっくり返さないとどうなりますか。じーっとこう熱い鉄板の上で焼き続けるわけです。真っ黒焦げになりますよ。もう食べられないものになっちゃうわけです。そういうふうな状態だと、焦げているということですね。それからね、旧説の言葉はこれちょっと私たちに響きますよ。他国人らは彼らの力を食い尽くすが、彼らはそれを知らない。次の言葉です。白髪が混じって生えてもそれを悟らないということですね。いい加減に年をわきまえなさいということです。自分が年老いてきているのがわからないのかと、いつまでも偶像崇拝に熱中している年じゃないだろうということをですね、神様はこんなふうな例えを使っていますね。そしてむしろ11節でですね、エフライムは知恵のない愚かな鳩のようだというんです。何を意味しているのかと言いますと、次にありますけれども、彼らはエジプトに向かって呼び求め、またアッシリアに行く。エジプトというのは南の超大国です。それに対してアッシリアというのは北の超大国です。二つの超大国に挟まれて、イスラエルはですね、今右往左往しているんです。そして彼らの顔色を伺うばかりで、誠の神を求めないと言っています。神様が共についているのに神様を求めず、南北の超大国におどおどおどおどしているという状態が7章に書かれているわけです。続く8章でもやはり同じような糾弾の言葉が続くんです。今度は指導者たちの罪ということが語られています。これでもやはり3つのことが語られていて、4節によりますと、王権の乱造です。8章の4節、彼らは王を建てた、しかし私によって建てたのではない。彼らは君を建てた、しかし私はこれを知らない。王権の乱造です。それから11節を見ますと、偶像と祭壇の乱造。それから14節を見ますと、自分たちの宮殿ばっかり作っているということで、王権乱造、祭壇乱造、宮殿の乱造、そういう惨憺たる状態が語られます。9章では民の罪が述べられています。1節と5節でですね、イスラエルよ、もろもろの民のように喜び踊るな。あなた方が祝祭を祝うのは異国の偶像に対して祝っていると。それから7節8節はですね、偽預言者たちが横行していることが語られます。そして10節からのところでですね、こんなふうに言っています。私はイスラエルを荒野のブドウのように見、あなた方の先祖たちをイチジクの木の始めに結んだハスナイのように見た。これは神様がイスラエルの人々を荒野のブドウ畑、もう教会にも今ブラックベリーがなっています、他の果物もなっています。やっぱりこういうものはですね、収穫の時に本当に神様への感謝にあふれます。そのように荒野のブドウのように 神様は豊かに祝福したんですね。それからイチジクの木の発苗のもののように神様は大切に守ったんです。ところが民がしていることは何かというとですね、10節の後半でこのように言っています。ところが彼らはバールペオルへ行き、身をバールに委ねたというんです。バールペオル、これはですね、出エジプトの後でやがてイスラエルの民が約束の地カナンに帰るという直前になって起きた出来事なんです。それは民数記の23章に書かれていますけれども、モアブという昔 の、 あのロトの子孫なんですね。アブラハムの甥ロトの子孫、そのロトの子孫の土地を通ろうとした時に、その当時の王様モアブ王のバラクは当選をしたんです。私の土地を通るな、むしろ邪魔をしたんです。預言者バラムという人を雇ってですね、イスラエルを呪わせようとしたんですけれども、この預言者バラムに神様が望みます。あなたは私が語ることだけを語りなさいといったところですね。この預言者バラムは祝福したんです。素晴らしい祝福の言葉なんですよ。神は人のように偽ることはなく、また人の子のように悔いることもない。言ったことで行わないことがあろうか、語ったことでし遂げないことがあろうか、祝福せよとの命を私は受けた。すでに神が祝福されたものを私は変えることができないと言って、むしろ出エジプトを果たしたイスラエルの人々を祝福したんです。これが民数記の23章に書かれている預言者バラムの祝福なんです。素晴らしい祝福です。ところが民数記の25章を見ますと、こんなふうにあるんですね。イスラエルはシッテムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めたという、偶像崇拝を交え、また会員というふうなこともですね、この時にしたということを神様はおっしゃっているわけなんです。なぜだと思いますか？神に祝福された民であるイスラエルがその祝福を歩んでいけばよかったのに、どうしてこんなことをしたんだろうかというとですね、これについてはユダヤ人に言い伝えがあります。預言者バラムは王様バラクのところを去ろうとしたときに、王様からお金をもらったんです。それで、王様、じゃあ一言だけ助言しましょう。イスラエルは外側からの攻撃に対しては強いんです。でも内側からの攻撃に弱いんです。だから内側から誘惑した方がいいですということをですね、言って帰っていったというわけなんです。ということで、内側から誘惑するという方法を王様バラクは取ったんですね。その誘惑に乗ってしまった。これはなかなか私たちもね、外側の攻撃に対しては強いですよ。でも内側から弱いというのはジーンときますね。そんなふうなことがあったんですけども、神様がおっしゃっているのはこれなんです。バールペオルで罪を犯した、私は祝福を持ってあなた方を送り出したのに、バールペオルで罪を犯したというんですね。これはですから過去の出来事というよりは現代の私たちにも同じことが言えますね。外側からね、いろんな攻撃されても立ち向かっていけるんですけどもね、内側が弱い。じゃあどうしたらいいのか、そのことについて10章で神様はこのようにおっしゃってるんです。10章の12節をご覧ください。あなた方は自分のために正義を巻き、慈しみの実を刈り取り、あなた方の神殿を耕せ。次の言葉です。今は主を求むべき時である。主は来て救いを雨のようにあなた方に降り注がれる。イスラエルで雨というのは、これはいつも恵みなんです。あの乾いた荒野のような土地にあってですね、雨というのは本当に得難いものです。私もイスラエルに行った時6月でした。観光ガイドが言ってました。これから11月まで雨は一滴も降りません。6月からですよ、11月まで乾季になるんだそうです。本当に一滴も降らないんだそうなんです。そういう時に主は来てあなた方に救いの雨を、恵みの雨を降り注がれる。だから今こそ主を求めなさいというふうに呼びかけておられるわけなんですね。 このように主は私たちに私を求めなさい、真剣に求めなさいということを呼びかけておられるわけなんです。さて冒頭で登山の話をしました。皆さんこういう言葉を聞いたことあるでしょうか。なぜ山に登るのか。これに対する答えはそこに山があるからという誰が言ったのかなと思って調べてみました。そしたらですね、今からちょうど100年前です。1923年ヒマラヤ登山中の英国人ジョージ・マロリーが新聞記者に尋ねられた時にそう答えたというんですよ。そこに山があるから。その時のマロリーの顔ってどうだったでしょうね。ヒマラヤを前にしてですよ、マロリーがそこに山があるから、彼の目はね、住んでたと思うんです。あの山に登りたいというね、憧れの眼差しだったと思うんですね。私は高校生の時、岩手県平泉の向かい側にある田橋根山というところに友達と一緒に登りました。自転車で、サイクリングクラブのメンバーだったんで、みんなで登ってみようということ。まあね、高さとしては600メートルぐらいのものなんですよ。ところがね、本当に自転車だから大変でした。でサイクリングクラブですからね、降りるわけにいかないんですよ。立ち込みしながらね、高校生若かったなと思うんですが、でもなんとか頂上まで登り切ったんです。そうしたらね、平泉のね、絶景が広がるんですよ。あれが金色堂のある中尊寺、それからその左の方に平安庭園が広がる毛通寺、こちらの方は衣川古戦場、ここで弁慶と義経が討ち死にしたんだよな、なんていうことをですね、私たちは高校生ですから習いたてのいろんなことを持ち出してですね、いやいい眺めだなと、中にはですね、松尾芭蕉が歌った俳句を持ち出す人もいるわけです。さみだれの振り残してや光道、ああそうそうそうそう、そういう歌もあったと、もう一人はですね、夏草やつわものどもが夢の後、ああそういう歌もあったなとか、いろんなふうなこと言ってみんなで、いやとにかく素晴らしいな、そういうふうにみんなでその絶景を楽しんだ思い出があります。しばらくして私は社会人になりまして車を買いました。車で行けるんですよ、田橋の山の頂上に。何の感動もなかったつまんないですね。ブーンと言って頂上に登ると、あんだけやっぱり中腹で苦労したから、あの頂上の素晴らしさはね、絶景を眺めることができたわけですよ。みんなで感動した。それからすると現代は非常に便利な時代になりましたね。テレビで日本百名山とかね、それからグレートトラバースとかいう番組もあって、そこに山があるからっていう番組もあったそうですね。ですからはもうお茶の間でいながらにして絶景を楽しめるわけです。それから山頂からの眺望も楽しめるわけですけれども、いやだけど実際に登山したあの感動というのはまた全く別物ですよね。でもですね、私たちの人生はいわば登山です。それがね、ヒマラヤであろうと小さい山であろうと、私たちの人生は登山ですよ。で、これは誰にも変わってもらうことができないんです。テレビ局に登ってもらうとかいうことができないんです。私たち自身が登っていくんですね。そしてこの人生という登山を祝福されたものにするにはどうしたらいいのか。さっきの御言葉は何と言ってましたか。あなた方は自分のために正義を巻き、慈しみの実を刈り取り、あなた方の神殿を耕せ。今は主を求むべき時である。あの麓にあって山頂を見て、あそこに登りたいと思ったらいいんですね。今は主を求むべき時であるとおっしゃいます。主は来て救いを雨のようにあなた方に降り注がれる。私たちは本当にその澄んだ目を持って主を見上げてですね、祝福の人生を歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、 そびえ立つ山を見るとき、心がその高根に憧れるように、どうかいつもあなたを仰ぎ見るものとさせてください。ともすれば私たちの思いは低きに流れやすいからです。人と物に目を奪われ、心を揺さぶられるものではなく、愛と慈しみの主をいつも仰ぎ見るものとさせてください。十字架の主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。